で、薫堂さん、その水なんですが、はい、水の歴史について考えたことはありますか？
いや、ないですね、ま、歴史という視点で水を見たことがないですね、そもそも。
そうですよね、ここではですね、いつ頃この地球に水ができたのか、水の歴史についてご紹介したいと思います。お話を伺ったのは、東京工業大学地球生命研究所エルシーの所長であり、東京大学地球惑星科学の教授、廣瀬圭さんです。
まず地球ができた頃の話ですね。今から45億年ぐらい前の話になります。地球を作った物質の中に、まあ、水が結構含まれていたんですね。で、そういう物質は今隕石が降ってくるように宇宙から地球にドーンってぶつかります。で、そうすると、そのぶつかった時に持っていた水を一旦全部手放して、地球の大気の中に水蒸気という形でばらまいてしまうんですね。で、その後、実は地球はマグマの海と言われて、表面がですね、今は岩石ですけれども、それらが全部溶けてマグマになってしまったような、そういったものを我々マグマの海って呼んでるんですけれども、そのマグマの海ができると、マグマっていうのは水分を溶かし込むので、その大気中にあった大量の水蒸気っていうのがマグマの海に一旦全部入っていくんですね。まあ全部ではないんですけれども、ほとんどがマグマの海に取り込まれてしまいます。で、そうなるとまだ海はできないんですね。で、その後、地球のマグマの海が冷えていって、マグマの海ですから冷えると今度また岩石に戻るんですけれども、そうなるとマグマの海に入っていた水蒸気がもう一回大気に戻されるっていうことが起きます。その大気の温度が冷えていくと、今度はその水蒸気が雨になって、その水が溜まって海ができたというふうに考えられています。で、そのようなね、マグマの海が あったのは今から45億年というものすごく昔のことです。実は地球以外にも火星とか金星とか、そういった惑星にも最初は水はたっぷりあったはずなんですね。で、この違いは一体何なのかっていうのが最近ようやく分かってきたところなんです。金星はちょっと難しいですけれども、太陽に地球よりも近いので、さっき説明したマグマの海、これがなかなか固まらなかった、要するに大気中に水蒸気としてあった時間が1億年ぐらいあって、その間に宇宙に逃げていってしまったというふうに最近では考えられています。一方、火星の場合はちゃんと最初海ができたんだけれども、その後ですね、火星は実は磁場というものが最初はあったんだけれども、それがなくなって、磁場がなくなるとまたこれ海が蒸発して、その水蒸気が宇宙空間に逃げるっていうことが起きてしまうんですね。ですから地球に今でも海があるというのは非常に奇跡的なんですけれども、一つには金星のようにマグマの海が固まるのにそれほど時間がかからなかったということが一つ、それから火星とは違って地球にはその磁場というものがずっとあるっていうことが非常に大きな鍵になってるっていうことですね。
実は私こういう本があって。
何ですかこれ。
地球の歩み絵本、46億年の歴史、子供が、でどうやって地球ってできたのっていう疑問を持ったところから、買ってよく読んでる絵本なんですけど、まさに今日廣瀬さんのお話でこの本の1ページ目、2ページ目、始まりの部分がお話に出てきて、非常に感動したんですよね。
じゃあ今日のお話は、高島さん的にはもう知ってる話ではあったんですか？
知って ってる話と、さらにそこに加えて、そうだったのかという、金星が、まあ、地球より太陽に近いから、あのマグマがなかなか固まらなくてっていうのは、はあ、なるほど、そういう理由かっていう、帰ったらまたあの、娘に聞かせてあげたい話を今日はねゲットできましたけども、地球にね海は水があるっていうのがやっぱりこう奇跡なんだなっていうのは改めて感じますよね。
はい、母なる海って言いますけど、まさに海があったから水があったからたくさんの命が生まれたわけですよね。
なんかあのお母さんのお腹の中、羊水も、まさにこのなんか地球ができた最初の水のような状態で、そこにこう生物ができて進化していく過程と、お腹の中でこの最初の小さな種のようなものが人の形になっていくのってこう同じような形をたどってるっていうふうに聞いたことがあって、
いや生命の神秘にもつながってきますね、水のことを考えてると。
そうなんですよね、まあね、こうやって命が生命が繁栄しているのは地球に水があったからだということですよね。お話を伺ったのは東京工業大学地球生命研究所エルシーの所長であり東京大学地球惑星科学の教授広瀬圭さんでした。